ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々からご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフ1インディアタンゴホテルリオです。
はい、ディレクターどうぞ。はい、
ジュリエットアルファ1ウイスキータンゴスカ J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、台風18号がね、
大変なことになってますね。
大変なことになってますね。
台風そのものは大きくはなかったんですけれども、はい、結果的にあの雨ですよね。
そうですね、うん、あの2つの台風に挟まれたところに大雨が降って、はい、
そうなんですよね。
それが大変なことになっちゃいました、
ね。私もあの天気図ですかね、あの雨 の、はい、あの図を見てびっくりしたんですけど、縦に一直線にもうすごい、はい、ね、雨を降ってる地域が出て、
そうなんですよね。あれがなんか線状であそこにずっと停滞してるらしいんですね。
う
ん、
そうですね、全然動かなかったですからね。
はい、
まあ、結局川がねちょっと氾濫しちゃってということで、
そうですね、決壊しちゃいましたね。
まあ、被害に遭われた方はね大変だと思いますけど、
はい、
お見舞い申し上げたいと思いますね。
はい、はい、
それとですね、はい、先週、ね、はい、あのお話しさせていただきましたように、三宅まりえさんにね、ハムフェアの時に、ゲストで出ていただいた、はい、その時にね、なんと、吉原さんがね、サインをもらっちゃいましたね。
そうなんです。そうっていただきまして。
はい、そうそう、で自分でポッケないないじゃなくて、皆さんにね、
そうですよ。
ね、はい、プレゼントしようということで。
3つしかいただいてるのに、3つプレゼントしちゃうんですから。
はい、そうなんですよ。で、そのね、応募の締め切りがね、はい、今日、9月20日のこの、
そうですね、
放送の終わった後の0時、11時59分、
はい、到着分ですから。
はい、20日到着分までということなんでね。はい、もうすでにね、何件かのね、たくさんのね、応募いただいてますんでね。はい、また今日まだ時間ありますんで、
はい、
あ、そうや、そんなやってるんやと気がついた方はね、はい、どんどんメールいただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
ぜひともお待ちしております
。宛先はですね、メールでですね、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、こちらの方にね直接メールでいただくか、ハムラジオのホームページの方にお便りフォームの中からね、プレゼントだったっけ、はい、プレゼント応募だったっけな、
はい、
はい、それのね項目がありますんでね、そちらの方からねいただいたら結構だと思います。今回もね、タコさん、応募いただいてるのと同時にね、やっぱりコメントもいただいてましてね、はい、ぜひぜひ皆さんの、ね、コメントもね、いただけましたら、いいなと思いますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではね、今日はね、北海道ハムフェアの、ね、はい、お話をねしていきたいと思いますのでね、はい、最後までね、どうぞお楽しみください。ハムレディポーション、
ハムズラジオ。
はい、ということでね、今回の特集はですね、はい、もカンハム、西ハム、愛知、カンハム、から東京のハムフェアと、
はい、
今年の、ね、ハムフェアずっと来まして、
はい、
一応大きなハムフェアとしたらね、一応最後、今年の最後になるということでね、
はい、
いろんな各地のね、支部の、大会とか、それはまあ、いろいろとたくさんあるんで、ぜひご参加いただきたいんですけど、ちょっと大規模なもの、
ちょっと大きめのところね、
はい、一応締めくくりという形で、北海道ハムフェアということで、
ね、北ハムですね。
そうなんですよ。
はい、
第4回ということなんですけども、実は23年ぶりということでね。
そうですね。
うん、そうなんですよ。
久しぶりということなんですね。
そう、久しぶりということで、ちょっと最初に言っちゃいますけどもね、かなりたくさんの方来られてました。
そうですか。
そうなんですよ。後半でもね、もうちょっと詳しくお伝えしますけれども、はい、一応参加された方々の数が、1日目が790人。
はい、
から2日目が450人だったから、ちょっと正式発表 の文書見てないんでね、聞いただけなんで間違ってるかもしれない、もし間違ってたらまた訂正したいと思います。はい、で総計1200人ということでね、すごかったですわ。
すごいですね。
はい、あの会場の中ね、もうムンムンムンムン熱気ムンプン、はい、もうエアコン効かないとか。
ただおじさんの熱気ね。
はい。はい、まあ、そんな感じでね、はい、な感じでしたですね。で、今回ね、北海道ハムフェアということでね、実は実行委員長でね、これ、JAL の北海道の、支部長でもあるんですけどね、はい、JHA と HLU、正村さんという方がね、はいはい、もう陣頭指揮を取ってね、もう汗を垂らしながらね、もう走りまくりです、ね。はい、実は初めて、まあ、ハムフェアという形でお会いしたのが、西日本ハムフェアでね、
はい、
で、まあ、北海道の方が、あれと思ったら、実は北海道ハムフェア9月にあるんだということでね、もういろんなハムフェアをちゃんと見とかないといかんということで、ね、はい、23年ぶりなんでね、やっぱりだいぶ時間経ってるんで、その頃のお嫁さんとかもいらっしゃるんですけども、やっぱりだいぶ雰囲気が変わってるかもしれない
ですよね。はい、
あと、ハムフェアの方でもね、お目にかかりましてね、はい、もう情報収集しまくりでしたけど、
そうですね。
はいはい、そういうね、正村、実行委員長にね、お話をお聞きしましたんでね、はい、まずこちらの方からね、お聞きしたいと思う、お送りしたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。
ハムのラジオは今日はですね、北海道ハムフェアの方にねお邪魔させていただいてます。9月の5日と9月の6日2日間にわたって、催されてますけども、今日は1日目ということでね、まあ、会場前なんですけどもね、実行委員長の、正村様にねお話をお伺いしたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。おはようございます。
おはようございます。
北海道地方本部長でもあるわけですよね。で、今回の、北海道ハムフェアの実行委員長ということでね、非常に尽力されているんですけれども、これ何年ぶりなんですかね。
24年ぶりですね、うん、
で24年ぶりで今回4回目ということ。
そうです、4回目になります、うん、はい、
で24年 の、 やっぱり歳月が経つとやっぱりかなり、当時は正村さんもこの、第3回のハムフェアとか参加されたんですか。
いえ、私はですね参加してないんです、実は。
そうね、
はい、
だからそれだけかなり長い年月が経った後の開催ということですね、はい。実は正村さんにはね、西日本ハムフェア今年の、ね、から、東京のハムフェアで実はお会いしましてですね、やはり今回の北海道のハムフェアを24年ぶり再開するということ、いろんなところを、まあ、見て回ったとかそういう感じなんですかね。
そうですね、過去3回の蓄積みたいなものはあるんですけれども、やっぱり長い間 の、 日数が年月が空いてますので状況も変わりましたから、やっぱり一から作るような形にもなっていくので、であればやはり他でこういろいろ経験されているすでにも実施されているハムフェアを参考にさせていただく中で、まあ、実施に結びつけていこうと。
やはり24年というとやはり電波の使い方とかから、まあ、モードですね、もう最近デジタルとかから DS スターワイヤーズエコーリングとかそういう、まあ、デジタルを使った、ね、ことも増えているので、やはりそういうので様変わりしたというのはやっぱ大きいでしょうね。
そうですね、うん、もうどんどんやっぱりアマチュア無線も変わってきて発展してきていろんなものが出てきていると思いますので、今回のハムフェアではそういうものもやはり見ていただいて、そしてできればこう、しばらくアマチュア無線から離れていた方にもまた再度アマチュア無線楽しんでいただきたいなというふうに、まあ、考えています。
そうですね、私も日本ハムフェアか東海ハムの祭典からカンハムから、まあハムフェアですね、いろいろと見てるんですけども、まあ、この 2,3 年の動きを見てますとやっぱり、全体の曲数は減ってるんですけれども、にぎわいは増えてるんですよ実はね、ですから女性の方も増えてますし、女性のハムの方も、ね、増えてますね。そういう意味じゃもういい傾向かなと思うんですけど、やはりそこの中にはやはり、まあ、いろんなモードから昔ながらのね、CW 好きな方もまだいらっしゃいますんでね、まあ、そういうところからとデジタルで、まあ、この今回のハムフェアでも展示あるんですが、 JT65 とかそういう新しいモード、そういうのも増えてきてますよね。やはりそういうのがやっぱりどんどん変わってきている、そんな感じですよね。
そうですね、うん、どんどん新しいのが入ってもう出てきてますし、本当に興味持っていただけるんじゃないかなというふうに思いますね。
今回のハムフェア開催するにあたりましてですね、まあ、お気づきの点でいいんですけども、やっぱりこれは、まあ、昔と比べてかなり変わってるというのもあると思うんで、だからここら辺がちょっと苦労したなとかそういうのはありますか。
いや、もう苦労したのはおそらくスタッフの皆さんじゃないかなって、はいはいはい、私は本当に皆さんに支えられてなんとかなりましたので、まあ、あとは過去3回の、ハムフェアを経験されている OM さん方からいろんなアドバイスをいただきましたので。
そうですね、いろんな OM さんもいらっしゃいますので、まあ、前のハムフェアからの、まあ、変わったところとかそういうところは皆さんご存知でございますよね。
はい、うん、
特に私どもね、私は実は関西に住んでまして、はいはい、この放送自体が茨城の方なんで、まあ、大体まあ本州より南の方しかあんまり知らないんですけども、ちょっとコミット話になるかもしれないですけども、北海道特有のやっぱり無線事情ですね、そういうのってやっぱりお感じになったことございますか。やっぱ雪が多いとか、それからやっぱり土地が広大ですよね、非常に広いね、密集地、まあ、札幌とかはね割と密集地ですけども、なかなか、広い大地の中を電波を使うって結構やっぱり僕ら本土じゃないな、大阪とかいてる人間だとわくちゃ分からないんですけど、そういうのはやっぱりありますですかね。
まあ、そうですね、まあ、土地が広いということで、はい、結構大きなアンテナ上げられている方はいらっしゃるとは思うんですよね。はい、ですから、まあ、無線をする上では他の他府県の方よりもある意味恵まれているかもしれませんけど、ただやっぱり距離が遠い、離れてますので、はい、例えばこういうイベントなんかをするにしても、もう本当にかなり時間をかけて集まってきていただかなければいけないので、本当にそういう意味では今回もたくさんの方いらっしゃってると、くださってるんですけど、はい、ありがたいなというふうに思いますけど、
そう
ですね、
はい、まあ、そういう意味では、まあ、ちょっと今お聞きして感じましたけど、アンテナが大きなが立てるのはいいですね。
そうですね。
それ一つの大きなメリットですよね。はい、やはり雪とかそういうまあ寒さ対策というのはやはり、まあ通常ね、8AAでお住まいなんで、まあ、当たり前よというか感じあるかもしれないですけど、やっぱり雪とかそういう寒さ対策というのはやはり特別なこと、アンテナとかにするということあるんですか。
いや、アンテナとかはないんじゃないですかね。特にないと思う。
だから、まあ、まあ、雪とかそういうものに関しては特に大きな問題はあんまりないと、そんな感じなんですね。
そうですね。ただよく聞くのはですね、アンテナに春先の重い雪が付着すると、アイスキャンディー状になってアンテナを傷めるなんていう話を聞いたことありますけど。
なるほどね。やっぱり雪とかがそのままついてしまうためよくないという感じなんです。やっぱりまあそれやっぱりその土地土地の事情というのがあるわけですね。はい、まあ、今回、2日間で、ね、開催されましたけども、これから、ね、2日間、ね、頑張っていきたいと思いますので、ね、はい、その一言意気込みを頑張ろうと。いいですけど、よろしくお願いします。
はい、北海道ハムフェア、本当に皆様方のご協力のもと開催することができました。これをきっかけにしてですね、アマチュア無線をますます発展させていきたいと思いますので、ぜひ皆さん一緒にアマチュア無線を楽しみましょう。どうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。これからも、ね、第5回第6回と、ね、どんどん続けていっていただきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はいはい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ということでいかがでしたですか。
はい、
これ実はね、北海道ハムフェアの、1日目の開会するちょっと前に、
はい、
で松村さんと話してて、始まっちゃうともう大変だよねと、だからちょっと今時間歩いてね 4,5 分って言いながらね、
はい、
全部で10分ぐらい話してますけどね。まあ、皆さんね、話しさすと、結構ね、お話ししていただけるので嬉しいですね。
はい、そうですね。いつもね。
まあ、は
い、
今回のちょっとインタビュー、ちょっと私がちょっと喋りすぎたつもりありますけど。はい、まあまあ、はい。
聞き役でしたけど。
そうなんです。はい、はい。まあ、そんな感じでね。はい、まあ、そういう意味で、23年ぶりの第4回ということでね、はい、まあ、まあ、サンダさん自身も、まあ、他の、実行委員会の、ね、はい、方々ともう皆さん協力しましてね、もうこんなことあんなことということでね、先ほど言いましたニジャムの頃からもずっと準備を始めましてですね、はい、もうついに9月の、5日6日だったっけな、
はい、
実際にやったということでね、で全然事故とかね、そういうなんか、はい、悪いことも全然なくってね、はい、もう楽しく過ごせたという感じで、
良かったですね。
はい、この中でね、実はハムのラジオもね、出品させていただきまして、
はい、
まあ、メインイベントは渡部舞子ちゃんの QSO ということでね、
はい、はいはい
はい、全部で何か30曲以上されてたかな。
そうですか、うん、よかったですね。
結構、前ね、ハムフェアの方で、QSO してしはってね、でだいぶ慣れてきて、もう一人でできるもんという感じでやってましたですけどね、そうですね、まあ、そんな感じで、まあまあ、それはうちのハムのラジオの出品でしたけども、実はこれね、あ、ちょっとあれだけど、45ブース
はい
ですかね、
そんなにあったんですね。
そう、 でそれが普通の一般のブースで、うん、でそれとあと18団体かな、はい、まあ、例えば、JMC ケムトさんとかね、はい、無線さんとかアイクモさんとか、まあ、そういう無線機メーカーさんとかね、JAL とかからソーツですね、
はい、
そういういわゆる企業法人という形でね、はい、18か、はい、18なんで全部で50あ63団体
してたんですね、
はい、すごい出展ですわ。だから会場はね、北海道のね札幌市の、もう本当札幌の駅からね歩いてゆっくり歩いても10分かからないです
わ。ああ、そういうところですね、
うんうん、札幌総合卸センター、ここでね
やったんですね、
申されたんですよね。
で、一、うん、回ちょっと休憩して、うん、後半でゆっくりお話聞きましょう。
はい、はい、ぼちぼちと。
はい、JP7ELN、 はい、花巻から来ました。はい、D スター花巻430よく聞いて出てますから、ぜひ呼んでください。ハムのラジオ。
はい、そういうことでね、はい、会場の札幌市のね、もうその本、駅から歩いてというところでね、はい、結構割と広い、はい、建物でね、で真ん中にちょうどね、四角の建物で真ん中にエスカレ、エレベーターとかね、階段のところがあって、まあ、ぐるっと一周回るという、
はいはいはい、
そういう感じの構成なんですよ、
はい、
でそこに先ほどの全部で63団体ですかね、はい、の展示がもう所狭しと並んでたということでね。それとあと一角にね、はい、イベント会場というのがね、特設の会場がね、はい、設置されてましてね、そこで講演会とか各、メーカーさんのね、お話とかね、そういうふうな講演がね、はい、実施されてたんですよ。
いいですね、
うん、はい、結構いいですよ。でイベントコーナーということでね、
はい、
まず講演という感じで、ね、講演会という感じで、はい、まあ、これがまずJAL の、会長、浜口会長の、はい、JAL の現状と未来ということでね、はい、講演がありました。
いいですね。
いいですよ。
山内会長の講演はなかなか聞けないですよね。はい、
なかなかね、
はい。
それからね、講演の2、これ、1日目が、ね、山内会長の、はい、イベント講演でね、で、講演の、2番目と3番目がね、2日目の、はい、日曜日の、講演だったんですよ。
はい、
で、1つ目が、ICOM50 年の歴史を語るということでね、
はい、
J3FMP、桜井顧問による、ね、はい、講演がありましてね、もう ICOM のね、もう初代から、現在に至るまでね、もう歴史をもう淡々と語っていただきましたね。私もちょっとな、あちゃこちゃ行ったり来たりしてましたんでね、途中、まあ、つまみ食いで、見聞きしてたんでね、で結構でもね、皆さん、会場ほとんどいっぱいでしたですね。
アイコンファンにはたまらないですね。
そうなんですよ。はい。それからね、これの3番目にね、ローバンド世界を語るということでね、
はい、
135kHz をはじめとするローバンドですね、
はい。もうローバンドどころじゃないですよね。超波になっちゃってますよね。
超波ですからね。はい、それのアンテナとかリューグなどについてね、J1 の HQG、やるさかさん、
はいはい、
講演がありましたですね。これも人結構集まってましたね。もう具体的なね、アンテナとかね、そういうのは、まあ、先ほどのアイコムのね、方もそうですし、OHP というかな、プロジェクターでね、はいはい、いろんな画像を出しながらね、見せていただいたという、そんな感じですね。
北海道だと135キロのダイポール張れちゃうんじゃないかな。
そうなんですよ。
そうなんです
よ。そういう人いるかもしれないですよ。
でもね、先ほど正村さんもおっしゃってましたけど、やっぱり土地が広大なんでね、でかい、ね、アンテナ張れる、
ね、そうそうそう言ってましたよね。 3.5 のフルサイズとかね、 1.9 のフルサイズとかいけますからね、
まあ、札幌の市内はちょっと無理ですけど、
はい、
うん、ちょっと郊外に行きましたらね、広い土地、
広いですね、たっぷりありますよね、はい、
それからあとメーカーの公園ですね、
はい、
これも JAL、 じゃない、八重さんとか、はい、アイコムさん、ケンウトさん、まあ、もうそうそうとあるメンバーでね、アイコムさんはいつもの稲葉さんが出てます。
ああ、
そう。うん。で、あと、八重さんはね、いつもフェアでいつも会う黒田さんが。
はい。
はい。FT99 の話ですね。
ああ。
してましたですね。あ、これアイコンさんはね、7300新製品ですね。
はい。
この前のハンフェアで初オール、
そうですね。初オール。
そうなんですよ。オール SDK やった。SDK じゃないわ。SDR。
SDR。うん、もう入り口でね、そうでデジタル化するという。
はい。で、ケムズさんもね、もう最新企業紹介とかで、ね、はい、もう、会場内ね、もういっぱいの人でね、もう聞き入ってるって、そんな感じですね。はい。
いいですね。
うん、はい。あと電子申請ですね。はい。 例のジャールの電子申請の持ち方とか、うん、そういうことを、あ、ジャールじゃないわよ。失礼いたしました。総務省のね、電子申請のね、話とかね。はい。はい、で、あの、電子申請もね、まあ、毎回、ハムのフェアではね、あの、総務省の各、あの、エリアの方がね、
そうですね。
まあ、今回も、あの、いわゆる、電波君ってあんなキャラクターですけども、
ね、はいはい、
でかいキャラクター、いらっしゃいました。
はい。
あの、また、ツーショット撮ってきました。もう宣伝バンバンやってましたですね。はい、そんな感じですね。から、あと、あの、石狩と、
はい、
しりべしだったっけな、
はいはい、
うん、あの、石狩しりべしの、支部大会。
はい、
うん、これもあの、2日目のね、昼からありましてね。
あ、はいはい。
から最後にね、オークションがあったんですよ。
はい、あ、はい、オークション、うん、
はい。
へ
ぇ、ちょっとこの時ね、ちょうどあの、片付けとかしてたんでね、
あ
の、ゲットしに行けなかった。
ああ、残念
だ
った。
そうなんですよ。うん。まあ、そういうふうなことをやってますよ、ね。だから結構ね、公演とかそういう催し物もね、盛りだくさんでね、
は
い、で、各ブースももう、てんやわんや、でも言い方と悪いですけどもね、もう、皆さん人いっぱいでね、
はい、
うん、で、ね、実はうちのこの番組でもね、大好きな JT65 のブースも実はありましたね、
あ、はいはい、
なんかあの吉原さんの電波が見えたとか、
あ、そうですか、
したとか、なんかそういうふうな話を、
ああ、はい、
見えたんだったっけな、
JA8 の方とはつながりましたけど、
ひょっとしたらそこで休想したのかもしれない。ちょっと私もね、ちょっとちょうど斜め前のね、JT65 ブースでね、で、ちらっとあの誰かが来てきて、あの、吉田さん見てよとかね、
あ、
言うてありましたからね。
そうですよね、うん、ポータブルとかが分かりにくいので、うん、移動地とかが JT の場合は、
うん、そうですよね、
だから、うん、まさかそんなところに移動してるとは思っても見ないという、うん、はい、
そういう感じですね、
はい、
それからあとあの記念曲ですね、
はい、
まあ、大体ハンフェアとなれば記念曲が出てくる、
ね、
8J8HM8J8 ハムということでね、
はいはいはい、
スケジュールないわ、記念曲ね、
はい、
してました。ちょうど会場出たあのところでね、ちょっとテント張ってやってたんですけどね、
はいはい、
いろんな方がね、もうどんどん QS をしてましてね、結構楽しい雰囲気でしたですね、
はいはい、
でちょうどその上にあの、札幌卸センターの上にねアンテナバチッと立ててましてね、インバーテッド V と3エレカ見るの影響かな、ちょっとよく見えなかったんですけどね、はい、上げてね一生懸命やってましたですわ、
うん、
もうすごい楽しい感じでした
ですね。そうですね、いいですね、北海道ね、
はい、
そうなんですよ、24年ぶりってのはやっぱり違うんでしょうね、
違うでしょうね、
はい、
で正村さんもね、まさに実行委員長も言ってらっしゃいましたけど、
はい、
正村さんが、ま、あの第3回の時はちょっとまだ参加してなかったらしくって、
ええ、
でちょうど OM さんとかね結構実行委員会の方とかね、
はい、
あの近所にいらっしゃったんで、その方々のお話聞きながらねこの、新しい、ハンフェアを開催したという感じでね。はい、で、まあ、私も思うんですが、やっぱり当時からね、デジタル化とかね、モディスター、ワイヤーズとかね、そういうデジタル関係とかね、
はい、
から衛星とかね、どんどん発展してるんで、
そうですね、
やはり、うん、アマチュアの遊び方が変わってるなという感じはおっしゃってます
ね。ああ、随分変わりましたよね。
そうですよね。
うんうん、
まあ、そんな感じでしたですね。
はい、
うん、
結構ね、人手があったのはびっくりしましたね。
そうです、
ちょうどオールアジア DX コンテストと重なってたんですよ。
そうなんですよね。
はい。
うん、
まあ、コンディションがあまり。
めちゃくちゃ悪くて、
ね。悪かったですけどね。
うちも土曜日だけで諦めて、日曜日は全くできませんでしたからね。うん、
はい、なるほど、
ね。そういう意味では日曜日出かけやすかったな、感じはしますけどね。うん、
はい。
あ、それで先ほどね、渡部麻友子さんのね、QSO ということでね、
はいはい、
で、QSO してすぐに QSL カード発行ということでね、ブースにいろんな方来ていただいたんですけども、
はい、
やっぱり人によっては一旦家帰って、家近所らしいんですけどね、
はい、
帰って QSO してまた来たという方もいらっしゃいました。
そうですか。
はい、楽しかったですね。で、ちょっと帰ろうと思って車のとこ行ったら、QSO できたんで、また、QSL カードもらいに来ましたとかね。はい、もう渡部麻友子さんもう嬉しそうな顔で。
もともとだったんですよ。
北海道のね、渡部麻友子さんのね、ファンの方も来てもらってたりね、
北海道にもいるんですね。
そうなんですよ、いらっしゃるんですよ。
ああ、よかったですね、北海道もね、
うん、そんな感じですね。
あ、
からと、あ、からね、あるところで聞いたんですけどね、
はい、
北海道ハムフェア、札幌卸センター、はい、どんなハムとソーセージなのという人がやっぱりいらっしゃった。
やっぱりいたんですね。そうですよね。
場所の名前が名前だし。
そう、卸センターだから。
はい、
ハムの卸ですか。
そう、そう。見本市かななんて。
そうなんです
。まあ、日本市だってことは確かは見本市ですけど。
そうですね。
何の見本市やって、
はい。そうなんですよ。
あ、本当にいたんだ。
はい。はい、 らしいですよ。私直接ね、聞いたわけじゃないんですけど、そういうお話もね、ちょっと噂
が。すごいオチになってますね。
そう。面白いですよ。
面白いですね。
うちのね、エンディング曲もそうですからね、ハムとソーセージとか言って、
そうですね。
言ってますから。
北海道の人、大らかですから。
そうそう。それとね、いろんなジングルもね、撮らせていただいたんですけども、またね、この番組の中でね、順次ね、放送させていただきたいね。
最初にハムフェアとかでいっぱい撮らせていただいたのを少しずつ流していきますのでね。
またね、お楽しみに。
いつ出るか分かりませんのでね。
それから私もね、実は土曜日と日曜日か、これハムフェアなんで、その前日の準備もありましたんで、金曜日から現地入りまして、ハムフェア終わった日曜日の晩に帰ろうと思うと非常に辛いんで、
や
っぱり北海道が遅くなると、ないことはないんですけどもね、ちょっとギリギリの線になるんでやばいです、次の日に行きましてね。実はせっかく行ったんでね、
観光してきました。よかったですね。
土曜日はね、とある、北海道の、大手の、チョコレートメーカーさんのね、なんとかパークというところに行きました、ね。これすごいですね、工場見学、中に入るわけじゃないんですけど、上から見えるんですけども。
2階からの、
そうなんですよ。
ガラス越しに見る
んですよ。見るんですよ。あれすごいですね。
私がいた頃にはなかったので、まだ行ったことないんですよ。
私も見ました、そこ。
もうあれすごいですわ。で、チョコレートとか、作って、僕らの感覚でいくと、関西から見るとね、チョコレートメーカーさんという感じなんですけども、いわゆるキャンディーとかね、いろんな野菜、お菓子全般にね、
作って
されて
る。いいですね。
すみません、ちょっとくしゃみしち
ゃう。了解。
それとね、もうびっくりしたのがね、お菓子だけだと思いましたらね、オーディオといいますかね、昔の蓄音機。すごいコレクションなんですよ。
それは社長さんとかの趣味なんですかね。
多分、どなたかの趣味かはね、ちょっとね、分からなかったんですけども、会社としてね、展示されてるということは、それなりの関係の方々がね、
そうですね、
収集されてると思うんですけどもね、エジソン時代の蓄音機とかね、あるんですよ。
すごいですね。
すごいですよね。ただ、一部オルゴールみたいなやつを含めましてね、昔の音をですね、そういうことやると。それからもう一つの、いわゆる昔のブリキのおもちゃという感じだったら、いくわかるかな。そういう昔のおもちゃとかもね、結構、たくさんありましてですね。
そういう好きな人にはたまらないですね。
たまらないですわ。だから、パークなんでね、メインはね、お菓子の工場と思って行ったんですけども、そういうのがあってびっくりしましたですね。
そうですか。
だからいろんな面白いところあり
ますね。はい。十分楽しめたということでね。
はい。
はい。
ラジオ。お便りのコーナー。
はい、ということでね、はい、お便りのコーナー。
お便りのコーナー。
はい。行きたいと思います。実はね、普通のお便りにプラス、プレゼント希望ということでね、いただきましてね、お便りもいただいてますんで、ご紹介したいと思います。まず、最初の、お便りです。三谷正春さんから、ちょっとね、メールにコールサイン書いてなかったんですけどもね、こちらも、マビルさんってよく知ってるんですけどね、コールサイン実はね、覚えてないんですよ。ということでね、サイン色紙希望ということでね、メッセージなんですけれども、プレゼント応募ということで、ハムフェア期間前に入院してしまって、収録禁止できませんでしたということでね、はい、残念でしたね、ということでね、はい、放送でお声が聞けてよかったですね、ということでね、
もう退院されたんですね、
退院しましたね、実は昨日神戸の VE がありましてね、来られてましたんで、
そうですか、
お話ししてたんですけどね、はい、三色寺希望ということでね、はい、厳選なら挑戦しますので、
はい、たくさん覚えていただいてますね、
はい、ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、では次のお便りです。
はい、
J1GQC 高崎さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、横浜からリスンラジオまたはポッドキャストで聞いてますということで、ね、ありがとうございます。東京でのハンフェア、そして北海道ハンフェア、お疲れ様でした。そして相棒ありがとうございました。両ハンフェア来られてました。
はい、
両方とも相棒させていただきました。はい、ありがとうございます。東京のハンフェアでは昨年末にいただいたタオルに皆さんのサインをいただき、一応全員のサインいただきましたということでね、はい、タオルラジオのね、いわゆる手拭いなんですけどね、はい、ここに渡部舞子さんと、から三田香織さんと青木さやくさんのね、イラストをね、配してあるんです。そこにね、みんなのサイン集めて
ました
、ね。
そういえば私もサインしました。
なるほど、
しましたね。
はい、
あの、採用いただくの一番難しかったのは、相原由紀さんでした。ということでね。はい。
確かにね、
そうですね。まあ、なかなかね、やっぱりソリチャンスないんですよね。
そうですね。
はい、で、チャンスがなかったら、もらえていたということなんですけども、あの、実はあの、ハンフェアでね、あの、FM パルルンのスタジオで、あの、土曜日にね、生放送したんですけども、はい、まあ、そのブースのすぐ近くにあの、高崎さんのいらっしゃるブースがあるみたいで、
ね、あ、はいはい、
すぐに、あの、お会いすることができたんでね、とてもラッキーでした。ということで。
はい、よかったですね。
はい、おっしゃってますね。からあの、その後の北海道ハンフェアで25年ぶりにお会いした方、そしてハンフェア開催の3日前の9月2日に更新していただいた方が、9月5日夜の懇親会、土曜日の夜にね、北海道ハンフェア全体の懇親会があったんですが、はい、その時の席でね、偶然にも正面に着席されていて、ね、お互いびっくりしました。サプライズの、連続でしたということですね。はい。はい。はい、からあの、9月最初の放送でゲストで出演された三宅まりえさんの声、さすが声優さんですね、ということで、ね、はい、あの可愛い声で、CQコンテストなんて出られたら絶対に叶わないですね。
そうですね。そうですね。は
い、うん、あの、ボイスメモリーに吹き込んでほしいですね。
6デビどころか10デビぐらいが
ちゃいますね。
そうなんですよ。
はい。はい。
はい。
からね、あの、高崎さんからね、ちょっと PR したいということでね、はい、あの、お便りいただいてます。10月のね、神奈川県の無線イベントの PR ということでね、はい、JR 神奈川県支部のあの、主催なんですけれども、10月の18日、10時から16時ということで、ニューオペレーターズセミナーというのを、はい、いいですね、開催されるそうです。はい、あの、これはね、場所はね、あの、横浜市の旭区の二俣川の近郊で開催するということでね。はい。はい、あの、内容はですね、例えば、あの、開局したけど、わからないことが多いとかね。
はい。
無線機はあるけど、まだ更新法はわからないとかね。はい。もっとハムの楽しみ方を知りたいという方、はい、アマチュア無線の免許を取りたいと思っている方とかね。入門者向けのね、楽しい講習会ということなんで、
ね。
はい。10月18日にあります。あの、詳しくはね、JR 神奈川県支部のホームページを確認していただいたらね。
はい。
申し込み締め切りが10月の9日ということなんでね。はい。はい、よろしくお願いします。あの、JR神奈川県支部とかでね、はい、検索するとね、出てきますんでね。
これ、はい、こういう内容は、あの、三宅さんが、三宅まりえさんが希望されてましたね。
なるほど、なるほど、
はい、
うん。三宅さんに連絡したら
いい。そうですね。はい。
えらいことになりました。はい、
はい、
ということでね、ありがとうございました。はい。次のお便りです。新関さんからね、お便りいただきました、は
い。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。プレゼント応募ということでね、はい。はい、抽選の方に入れさせていただきますので、よろしくお願いします。9月の5日、6日に、アマチュア無線の講習会を受講し、
はい、
無事合格することができました。
おめでとうございます。
免許証の到着や無線機の購入はこれからですが、自分もアマチュア無線の世界を楽しもうと思いますということでね。はい、ぜひぜひお楽しみください。
もうわからないことがあったらどんどん質問してください。
そうですよね。はい。はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
します。はい。次のお便りです。
はい。
JF2FIU 丸川さんからいただいてました。
はい、ありがとうございます。
三浦まりえさんのサイン入り式希望ということでね。はい。はい、ありがとうございます。サンキューさんこんにちはということでね。名古屋でサインをいただき、東京でもお会いし、渡辺麻衣子さんのサインもいただき、ツーショット写真まで撮っていただいた自称サインマインのズーズーしい、JF2FIU ですと嘘ということになりますけどね。はい。はい、今回はね、三宅さんのね、サイン応募させてくださいということですね。
はい。
はい、から、あの、話は変わるんですけども、皆さんはいただいた QSL カードはどのように整理整頓されているかお聞きしたいですと。私はアワードマニアではありませんので、受領チェック後はレアな QSL は別のファイルまたは、超レアは大きなフォトフレームに並べて飾っていますと。ところが、その他の QSL はいただいた順に落ち入れにある小ケースに、まあ、QSL ボックスということなんですけどね、はいはい、そのまま保管。もうパンク寸前ですということで、ね。
はい、
今あのね、ロト W、LOTW とかね、電子 QSL 等の方法もメジャーになりつつありますが、それでもやっぱりカムベースの QSL もまだまだ必要も多いはずということで ね、皆さんどうやって管理されていますか、またあの事前アンケートでもいるんで、ね、お聞きして参考にしたいですということでね。
そうですね。はい、こういうふうに管理されてます。ぜひね、
あの、ぜひね、お便りね、皆さんいただきましたらね。
私はあんまり数がないので、一つの箱に入ってます。
私も同じで。
私は段ボールに入ってます。
ああ、
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それから、まあ、次のお便りはプレゼント希望ということで、
はい、
お便りもいただいてます。ありがとうございます。
ます
から、次のお便りですけれども、はい、まあ、プレゼント希望ということでね、
はい、
ハムのラジオスタッフ一同様、ということでね、ありがとうございます。毎週楽しみにラジオを拝聴しております。さて、今回、三宅まりえさんの敷地のプレゼントということで、初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。今年のハムフェアでパーソナリティの方を初めて拝見いたしました。ということでね、ありがとうございます。はい、毎週楽しみにしてますので、はい、 これからもマニアックなお話をおかけしてください、
はい、
少しでもハムの人口が増えればいいなと思います。
その通りですね、
はいはい、自己紹介を行いました。私はハム歴33年の埼玉県、はい、草加市かな、草加市に住んでおります、佐藤さん JF の FRL ですということで、ね、はい、メインショアスは HF の18メガ、はい、24メガ、21メガと、はい、ワークバンドをメインとして QRV しています、ね、
いいですよ18メガ
結構いいですよね、うん、18、20好きな方はね、はい、いらっしゃいますもんね、
はい
、はい、現在は DXCC235NTT すごいですよ、WAZ、WAP、そして今回ハムフェアで次のアワードを何を追うかを考えていたところ、アイオータアワードのブースがあったので相談したところ、はい、サポートもしていただけるということ、ね、まずはアイオータ100の申請を、はい、して受理されましたので、もう持ってはるんですよ、探せば出てくるんですよね、結局ね。いいですね。現在アワード到着待ちという状況です。何か話題がありましたらメールしますということで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。まだね、あの、お便りいただきましたらね。はい、楽しみ
です。アイオータの特集をしようと言って、まだしてませんね。
そうですね。あの、アイオータの専門家連れてきますんで。
そうですね。ぜひ、あの、はい、解説していただいて。そうです
ね。あの、昔ね、はい、3年ぐらい前の、ハムフェアの時の収録やったかな、
はい、ちょっとありましたけどね。
うん、JI1、JI3、DST というのがね、行、は、っ、い、てましたね。大体あの、アウェタのブースにはいつも行ってる人なんですけど、ね、はいはいはい、あの、ハムフェアとかね、ねメジャーのところでね、はい、ちょっと呼んできますわ。
そうですね、
はいはい。はい。ありがとうございます。
先週の、先々週ですね、うん、JLRS の方もアウェタを追いかけてるという方いらっしゃいましたもんね。は
い、そうですね。
徳田さんでしたがね、
う
ん
う
ん、
はい。そうですよね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
から次のお便りです。荒牧さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
私はやっぱり FM ファンですということでね。はい。はい、もう一言、うん。いいですね。やっぱり FM ですか。
FM ですね。
はい。
FM、
はい、
あの放送なのか、
うん、FM モードなのか。
FM モードはちょっと微妙なんですが。
微妙ですけどね。
はい。
はい
はい、ありがとうございました、
はい、ということでね、はい、あとまたね皆さんのお便りをお待ちしておりますのでね、よろしくお願いいたします。
ハムのニュース、
はい、ということで、はい、ハムのニュース、
はい、
ご紹介したいと思います。はい、JAL メールマガジンからね、いただいてますけども、あの JAL 創立90周年のね、休日パーティーがね、はい、開催されて
今開催中ですね。
そうなんです、
はい、
9月1日から9月30日までということでね、はい、今日はね、ワンポイントアドバイスということで、ね、
はいはいはい、
お送りしたいと思います。JAL 創立、90周年記念休日パーティーの更新方法は通常の更新と、期間中のコンテストの更新。
コンテストもいいんですね。
そうなんですよ、
はい、
い
い
んですよね。国内局の参加部門は、90PX 部門、
はい、プリフェックス、
プリフェックス部門ですね、はい、から 90DX 部門の3部門あるということですけども、実は9月の5日から7日にね、第56回のオールアジア DX コンテスト、はい、電話部門で、更新した海外局の中で全て異なるプリフェックスで90局の更新があれば、
はい、
90部門、90PX 部門、90DX 部門、全ての部門に申請できる。
そういうことなんですね。うん、
だからね、ちょっとね、コンディションあんま良くなかったかもしれないんですけども、はい、うん、この時にグッと稼がれた方はね、バッチリと。
バッチリ3つ部門にいっちゃう、うん。
そうですね。
出せるということですね。
土曜日の夜にヨーロッパが開いてたんで、稼いでた方いらっしゃると思いますね。
うん、これ、ということは、3つの部門で同じ曲をそれぞれに使えるってことなんですね。
う
ん
う
ん、
そういうことですね。
同じですよね。
いいですね。
美味しいですね。
美味しいですね。うん、これで、国内の場合は PX 部門と DX 部門両方、うん、申請された方は実はマスターの称号が与えられる
ということ
になってますので、
う
ん、なるほどなるほど、
はい、うん、で症状がなんかケーセルカードで一緒に送られてくるそうなんですけど、はい、そこにはそういうふうにマスターの称号を書かれてくるそうなので、は
いはい、いいですね。
楽しみですよね。
楽しみですよね。
いいですね、うん、
はい、ということでね、今日の、ね、はい、ハムのニュースは終わりたいと思います。ありがとうございます。
JG7IMF と申します。名前は桃井です。仙台から前に来てます。ハムのラジオ、
はい、ということでね、
はい、
次にね、水戸周辺のね、講習会情報
を
お送りしたいと思います。はい、まず JRD、日本アマチュア無線振興協会主催の分です。第4期アマチュア無線技師ですけれども、10月の17日と10月の18日、この2日間あります。場所はですね、茨城県坂東市の坂東市立岩井公民館、こちらの方でね、開催されます。はい、申し込みはですね、坂東市役所の交通防災課の林さん、こちら宛てにお願いいたします。電話番号が0 0 2 9 7 0297352121、こちらの方にお願いします、はい。これはね、市役所の代表番号ですので、ね、ぜひ交通防災課の林さんということでね、
はい、
オペレーターの方にね、伝えていただけましたら、つながると思います。
で、今度の災害にあった常総市の隣なんですが、
そうですね、
ちょっと大丈夫だと思うんですけど、ね、大丈夫だと思うんですが、
はい。
はい
ということです。
はい。
はい。次に3級の短縮コースのお知らせです。はい、これは第4級は町山選議所をね、お持ちの方のコースになります。10月10日の、これ1日だけですけれども、栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同か、参画センター、こちらの方でね、開催されます。申し込みはですね、JAL の栃木県支部の安倍さん、安倍支部長ですね。
はい。
はい。電話番号が 028-621-1438。028-621-1438。こちらの方にね、お問い合わせ、お申し込みください。
はい。
はい。それから、第2級の、ね、アマチュア無線技師のね、講習会。これ、e ラーニングということでね、スタートしまして、はい、これの、ジャードの方でね、実施してますので、JRD、日本アマチュア無線振興協会の方にね、はい、お問い合わせください。JRD でね、インターネット検索するとね、出てくると思います。
はい。
はい。から、次にね、QCQ 企画主催の、講習会情報です。第4級のアマチュア無線技師ですけども、これは10月の10日と10月の11日、2日間です。場所はですね、茨城県つくば市のつくば国際会議場、こちらまでね、開催されます、
はい。
申し込みお問い合わせはですね、九州企画、QCQ 企画、0354315732、0354315732、こちらの方にね、お問い合わせください。一応ね、申し込みはね、9月28日ということでね、はい、なっておりますので、よろしくお願いいたします。あれから場所はね、つくば国際会議場ですが、ここに行くとね、はい、リオさんに会えるという、はい、
これ、講師やることになりましたんで、
はい、
ぜひとも参加していただければと思います。
はい、ぜひぜひということですね。はい。はい、から、九州企画 ではですね、平成27年の12月期の第9と第2級のアマチュア無線技師の、試験のための通信教育ですね。
はい、
通信教育講座も開催してますということなんでね。はい、まあ、これ講習会じゃなくて、いわゆる合格に向けてのサポートですよね。
そうですね。はい、国家試験を受けなければいけませんけどね。
そうですよね。はい。はい。まあ、ありますのでね。そういうところもね、九州企画のホームページとか見ていただきますとね。まあ、それから、リオさんに直接聞くとかね。
はい。メールいただいても、
はい。来てくださいね。はい。よろしくお願いいたします。はい。ではね、次にね、国家試験のお知らせです。第3級、第4級のアマチュア無線技師はですね、随時全国で試験を行っています、
はい。
その場合はね、事前にね、申し込みがね、必要なんですけれども、東京ではですね、8月以外の毎月、第3日曜日に当日受付で受験ができるということでね、
はい、
なっております。詳しくはね、これはね、日本無線協会ですね、日無協、日本無線協会のホームページの方でね、確認してください。東京の方もね、まあ、何を持っていったらいいかもあると思うんで、ね、
そうですね。
必ずね、一回、確認だけは、ね、していただきたいなと思います。
はい、
から第9、第2級の、ね、アマチュア無線技師の、国家試験なんですけども、12月ですね、12月の5日と12月の6日、失礼いたしました。第1級が、12月の5日、第2級が12月の6日、こちらの方にね、こちらの方で試験が行われますのでね、ぜひ、受けてください。
はい、
申請、ですね、申し込みはですね、はい、書面申請、電子申請ともに10月の1日から20日です。ちょっとね、12月に比べればね、
そうなんですよ、2ヶ月も前なんですけど、
ですけどね、
はい、
もう来月ですからね。
そうですね、もうそろそろ申請始まりますのでね。
はい、まあ、まずは申し込んで、あと勉強するという手もありますし、
はい、
うん、申し込んだらやっぱり受けなければ、お尻に火がつきますね。
そうです。
それも一つの手か、
はい、
という感じですね。はい。詳しくはね、日本無線協会、先ほどの3級、4級も含めましてですね、
はい、
日中無協、日本無線協会、こちらの方のね、ホームページにね、掲載されてますので、また見てください。
はい。
はい、次にね、FCC の試験なんですけども、茨城の方の試験なんですけども、実は9月に予定をしようとしてたんですけども、ちょっと小半の事情で、今のところ11月にね、予定しておりますので、よろしくお願いいたします。詳しくはですね、まあ、このハムのラジオでもお伝えしますし、から、茨城 VE ですね、こちらの方のホームページの方でもね、告知いたしますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、から、茨城、栃木、福島、千葉とかですね、その県に、いわゆる VE の、いわゆる FCC の試験の、
チームですね。
チームね、ないところは、はい、茨城の方からもね、茨城近郊でしたら、主張、試験しますので、ね、
はい、
はい。ぜひぜひ、ご連絡いただきましたら、よろしくお願いいたします。はい。はい。ということでね。
はい、
今日のお話いかがでしたか。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
北海道、はい、お疲れ様でした。
はい。楽しんできた人はいいですね。
行きたかったんですけどね。ちょっといろいろ諸般の事情で。
事情でね。
はい。
1日目はね、先ほど の某あの有名お菓子メーカーさん行ったんですけどね、はい、2日目はね、某有名、ウイスキーメーカーさんの工場見学行ってきました。
ドラマでやってたやつですね。
そうそうそうそう、はい、去年かな、はい、はい、あの町にもね、あの与市というね、与市市なんですけども、はい、あの町の至る所にね、その NHK さんのねポスター貼ってました。
ああ、うん、そうですか、う
ん、やっぱり町上げてね、やっぱり、応援してるという感じがね、
そうですね、分かりました、ね、駅からそんな遠くなかった
ですね。そうなんですよ、はい、あの歩いてちょっとですからね、はい、はい、ただ与市の木がね、あの小樽からちょっとあの、まあ、支線というんですかね、
支線じゃないんですけど、うん、あの小樽までが頻繁に走ってて、うん、小樽からちょっと先が、うん、
あ、それが少なくなるのか、
はい、あの、うん、小樽までは電車で行くんですけど、うん、
あ、ディーゼルでしたね、
小樽から先はディーゼルで、あの、うん、非電化になるので、ちょっと本数が変わるんですね。
でもね、いいとこでしたでしょ、あまりどこかで、
いいですよ、与市っていいとこです、う
ん、それとあの、はい、駅前のね、あの海鮮屋さんに覗いたんですけど、はい、安い、うん、
あのやっぱりね、
そう、
海のそばだし、
そうなんですよ、発泡スチロールのでかい箱にね、はい、いっぱい、まあ、いっぱいというかね、あの、一箱なんぼという感じでね、
はいはい、
うん、安かったみたいな。
買わなかったですか？
うん、ちょっとね、送るにはね、あのそこをすぐ冷凍してなかったんでね。
ああ、
うん、なるほどね。
そうなんですよ。ちょっと冷凍してないと大阪までちょっと持たないんで。
はい、そうですね。
その代わりに小樽でね、あの、おすすめのね、あの小樽の方もね、絶賛の海鮮料理屋さん行きました。
あ、いいですね、はい、小樽も海のそばですからね。
そうなんですよ、
いいですよ、
いいですわ、
はい、は行こうかな。
これは絶対行かないと。
また来年もハム、あの北海道ハムフェアあるんですよね。
あの一応計画は、まあ、来年にするか、1年おきにするか、まだこれから、検討されるらしいんで、またあのある程度したらね、アナウンスと出てくると思う、はい、当然あの実行委員会は ね、もういつもそうなんですけど、あのそのハムフェア終わったら次のハムフェアの準備始まります。
あ、そうですね。
もう実はあの、西ハムも、ね、西ハム終わった時からスタートしてくる、うん、愛知もね、カーハムもね、はい、ハムフェアもね、みんなそうなんですよね。
ええ、
うん、まあそうなんで、まあもう近々というか、まあはい、またアナウンスあると思いますので、
そうですね、
皆さん楽しみにしてください、
はい、
ということでした、はい、ということでね、この番組はね、水戸の FM 波でね、聞ける以外にもインターネットのねサイマル放送でも聞くことができます、サイマル放送をねスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリケーションがおすすめです。 Android は iPhone ともどちらでも、ね、OK ですのでね、よろしくお願いいたします。からあとあの、パソコンで聞く場合ですわ、聞く場合ですけども、これはリスンラジオというあのホームページもありますし、はい、あれサイマルラジオですね、まあオリジナルサイマルですけど、はい、サイマルラジオのホームページもありますね、そちらからも聞くことができます、
はい、
から、その時間ね聞き逃してしまったという方はね、はい、ご心配なくちゃんとあのポッドキャストで配信しております、はい、
配信しておりますので、
はいはい、あの放送あったら次の日から、まあ、月曜日からの配信になりますけれども、はい、タモラジオのホームページからも見れますし、 iTunes とかのね、中にもねあの検索していただければね、はい、出てきますので、ね、よろしくお願いいたします、
はいはい、
からジングル募集のお知らせでということで、はい、まあ、今回ね、ハムフェア、関連でね、いろいろとジングルいただきましてね、順次流し、
はい、流していきます。はい、
そうですね。はい。からプラスね、皆さんのジングルもね、お待ちしておりますので、
ね、そうですね。
はい。最近の
フェアでお会いできなかった方ね、
そうなんですよ、はい。ぜひぜひいただきたいなと思いますんでね。はい、今の最近のね、iPhone とか Android でしたらね、簡単に録音できますので、ね、はい、それをメールで、ね、送っていただければ結構です。はい。はい、名前、ハンドル等から最後にハムのラジオ。
はい。
元気に言っていただいて、まあ、途中なんか、ね、一言ございましたらね、いただければ結構です。
そう
です、からメールでのね、ファイルの送り先はですね、ハムアットマークハムズラジオ .net、ham アットマーク hmsradio.net です。から皆さんからのね、お便りもね、随時お受けしておりますので、今のところ、すべて、
はい、
読むという。
頑張ってます。
はい、頑張ってますので、よろしくお願いします。
は
い、
お願いします。
これもね、メールでの宛先は、ハムアットマークハムズラジオ .net、またね、ハムのラジオのブログの方からもね、投稿できますので、よろしくお願いします。いたします。から FM パルルの、ね、ハムのライジャーでいただいても結構でございます。からまたFacebook、Twitter ですね、こちらの方からもいただいても結構です。大体私かリオさんか、ディレクターに、ね、届けば、はい、そのまま読みますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ではね、今日は、ね、この辺で失礼したいと思います。今日の相手は JR3QFB39 とリオさんどうぞ。
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週、
さよなら。